おはようございます。ようこそいらっしゃいました。7月8日ということで、本当に梅雨の真っ只中ですけどね。今日はちょっと晴れておりますが、先週の金曜日ですかね、ものすごい大雨と雷が激しくなりまして、ちょうど私その時にスクールカウンセラーで行っております小学校の、ちょっとした問題があって、保護者会があってですね、で教室に保護者の方皆さん集まって、おったんですけれども、もうものすごい雨と雷で、保護者の皆さんもですね、もう会議どころではないんですね。もうみんなもううわ帰れるんかなみたいな、どうや大丈夫だろうかみたいな感じで、私もその雷よりも本当にこれちゃんと会議が進むんだろうかと思ってハラハラしておりましたけども、まあ今日はその雷の話なんですね。預言者エリアの話なんですけれども、まあ、エリアと雷のお話であります。先週イスラエル王国がですね、この、まあ、北と南に、分裂したというお話をいたしました。統一王国であった時代は100年ぐらいしかなかったんですね。サウル、ダビデ、ソロモン、この3人の王様の時に統一王国だったんですが、ソロモンが晩年、なんか鳴ってますね、補聴器かな、大丈夫ですかね、はい、はい、晩年諸外国から送られてきたね、この美しき姫君たちに、たぶらかされたというかね、誘惑をされた、まあ、もちろん彼自身の問題でもあるわけですけれども、諸外国のさまざまな神々を、輸入してしまって、そして、エルサレムに、そういう異教の神々の神殿を作ったり、祭壇を作ったりしたもんですから、まあ、神様がそのことを2度も警告されたんですが、ソロモンはそれに耳を傾けることなく、その罰としてですね、イスラエルの王国を、家臣のヤロブアムという人に、お渡しになると、渡すと神様はおっしゃったんですね。しかしこのダビデ王のゆえに、ダビデは生涯、大きな罪を犯しましたけれども、生涯神様に心が向かっていたので、ユダ族とベニヤ民族、この2つの部族だけはこのダビデの血の者が支配をすることを許されました。まあ、ここにこの分裂王国自体が始まったわけですね。で、今日はその北王国の方のお話であります。ここに今出しておりますのは、ヤロブアム王以降のですね、北王国の王様の名前であります。今日はアハブ王のお話なんですが、アハブ王までのにどういう王様がいたのかということを、聖書の中から引っ張ってこうして表にまとめているわけですけれども、ヤロブアム王は22年間、北王国の王として、治めました。そして息子のナダブという人が、この王位を受け継いだんですけれども、家臣でありましたバシャという人が謀反を起こして、これを殺してですね、自分が王位についております。で、バシャは24年間北王国で王でありましたけれども、彼はこのヤロブアムの罪を繰り返したと書いてあります。ヤロブアムの罪というのは、先週お話をしましたけれども、ヤロブアムはイスラエルの民がですね、礼拝をするためにエルサレムに行って、そしてそこで、エルサレムに行くとですね、やっぱり王様はダビデの血筋の人がええなということで、北王国の王様を見限るようなことがあっては困るということで、王国の一番北のダンというところ、そして南のベテルというところにですね、金の格子を 2体作りまして、 これが主なる神だと言ってですね、ここで礼拝しなさいと言って、エルサレムに行かせないようにしたんですね。ヤロブアムの罪とその後呼ばれるようになるんですけれども、このバシャという王様もヤロブアムの罪を繰り返して民にですね、この金の格子を礼拝させたということです。で、24年王でありましたが、息子のエラという人が王位を受け継ぐんですけれども、今度はジムリという家臣が謀反を起こして2年であえなく死んでおります。繰り返されてるんですね。お父さんがまあ20年ぐらいやって息子が受け継ぐと2年目に殺されると、また次のお父さんが20年やって息子が2年で死ぬと、そういうのが続いてるわけです。で、このジムリという王様はですね、7日しか持っておりません。明智光秀みたいなんでね。で、ジムリが謀反を起こして、エラを倒したというのを聞いてですね、別の家臣オムリという家臣がですね、それこそ豊臣秀吉ですよね、このジムリが謀反を起こしたというのを聞いてですね、全軍を率いてこのジムリを包囲するんですね。それでジムリは7日目に自害して死んでおります。で、その後このオムリが、王様になるわけですけれども、この時に彼がこの北王国でこの後首都となるサマリアという町をね、山ですけれども購入して、そこに首都を建てております。この後この北王国は別名サマリアとも呼ばれて、イエス様の時代に良いサマリア人の例え話とかありますよね。この辺りの地域がサマリアと呼ばれるようになったのは、このオムリという王様がここに首都を定めたからなんですね。で、オムリは12年間ここで王でありまして、息子のアハブに王位を譲っております。で、このアハブという王様がですね、北王国史上、あるいはこのイスラエルの全ての歴史の中で最も悪い王様、最悪の王と呼ばれる人ですが、彼が最悪だったというよりも、むしろ彼の奥さんが最悪だったんですね。彼の奥さんは、これをちょっと読みましょうかね。このオムリの子アハブは彼以前の誰よりも主の目に悪とされることを行った。彼はネバトの子ヤロブアムの罪を繰り返すだけではなく、では満足せず、つまりこの金の格子を礼拝するということだけでは満足せず、シドン人の王エトバールの娘イゼベルを妻に迎え、イスラエルの王様なのに外国の女性を妻として迎えたんですね。ソロモンはこれで失敗したわけですけれども、しかもシドン人のエトバールという名前の王様、エトバールというのはバールを拝んでいるという意味です。だからバール礼拝を一生懸命やっていたシドン人の王様の娘のイゼベルを嫁さんにもらったんです。その結果どういうことが起こったかというと、エトバールの娘イゼベルを妻に迎え、進んでバールに仕え、これにひれ伏した。サマリアにさえバールの神殿を建て、その中にバールの祭壇を築いた。アハブはまたアシェラ像を作り、それまでのイスラエルのどの王にも増してイスラエルの神主の怒りを招くことを行った。アシェラというのはバールの奥さんなんですね。カップルの神様なんです。で、このカップルが、いろんなこのなんていうか、結婚をしたり、生き死んだり生きたりする話がこのカナンの、死期と関わっているというような神話が あったそうです。まあ、いずれにいたしましても、このアハブという王様はですね、イゼベルを嫁さんに迎えて、でこのイゼベルがもう バール大好きですから、首都のサマリアにバールの神殿を築いてですね、本当にこれはイスラエルの主なる神を信じる、エジプトから神様が導き上った民であろうかというようなですね、もう完全に、バール国家になっちゃったんですね。どの王にも増してイスラエルの神主の怒りを招くことを行った。そういう時代に神様がエリアという預言者をお立てになるんですね。預言者というと最初の預言者はサムエルと呼ばれます。サムエルが最初の預言者だったと言われるんですけれども、まあ、モーセも預言者の一人、あるいは最高の預言者とも言われますが、預言者というのは神様の言葉を伝える だけではなくて、さまざまな行為ですね、今日お話をする行動やあるいは生活そのものを通して神の思いをイスラエルのために伝える人たちであります。で、特にこの分裂王国時代には預言者が大活躍をいたします。で、神様は、非常に諦めの悪い神様です。預言者っていうのは神が諦めが悪いということを示している人たちです。というのは本来ならば立法に従わなければ呪いが下されて、その場で、滅ぼされなければならないわけですよね。だからこのアハブなんていうのはとんでもない悪い王様ですから、こんなに長いこと治めることなど許されずにですね、とっくに滅ぼされなきゃいけないんですけども、神様はそれをされないんですね。むしろ預言者を起こして、この預言者を通して人々をもう一回悔い改めて神様に立ち返るようにされるわけです。だから僕は預言者っていう名前を聞くと神様の諦めの悪さを感じます。で、これから預言者がですね、何十人も聖書の中に出てくるんですね。もっと多分いたと思います。ものすごい数の預言者がいたと思います。で、神様はさまざまな方法を通して、言葉を通してイスラエルの人たちに語りかけてアプローチをして、自分に立ち返るようにこの預言者たちを用いて、働きかけられるわけです。で、このエリアという人、あるいはこの後継者であるエリシャという人はその中でも特に重要な働きをした人であります。で、このエリアがですね、最初に登場するのが列王記の上の17章なんですけれども、いきなりなぜ彼が預言者として選ばれたかとか、そういうようなプロセスは何も書いてなくて、エリアが登場してアハブという先ほど言った王様にですね、ティシベ人エリアはアハブに言った、私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる、私が告げるまで数年の間梅雨も降りず雨も降らないであろうというんですね。いきなりアハブに、もう当分雨は降らないよって言うんですよ。イスラエルの神主がそう言われますよというふうに、エリアはこの王様アハブにですね、言い放つわけです。で、この先ほど言いましたバールとアシュラという神様はこのパレスチナの地域の神様で、 前から、ね、何度も出てきてるんですけれども、なぜこのバールとアシュラというのが何度もこうやって旧約聖書に出てくるかというと、彼らはこのカナンの地域の気候を支配している神様と思われていたからなんですね。で、当然この地域に住んでいる人たちは、まあ、基本的に農業をやるわけですから、農業のためには雨が降って、そして、太陽が照らなきゃいけないんですよね。で、今みたいに、水道があるとか、ビニールハウスがあるとかですね、そういうこちらから気候を何とかするということはできませんから、完全にもう天任せですよね。で、このバールとアシェラはですね、このカナンの土地に雨を降らせ、そして、雷を鳴り響かせ、さらにはこの太陽を当てる神だと、そう信じられていたので、この地域の人たちは、まあ、もちろん他にもいろんな神様があって信じてたわけですけれども、ことさらこのバールとアシラを大切にした。そしてさっきも言いましたこのイゼベルはですね、シドン人エルバールの娘ですから、もうとにかくバール大好きな、人で、で結婚して、この北イスラエルに、の首都にバールの神殿を建てるようなことをしたわけであります。でもそうやって、人々はバールを礼拝すれば雨が降る、太陽が照る、そう思っていたわけですね。で、それに対してエリアは、あなたたちはバールを信じてバールが雨を降らせてると思っているだろうけども、そうじゃないよ、雨を降らせているのは主なる神だよと、だから私が言うまで当分雨は降らないよってこう言い放ったわけですね。でもエリアはこの時もちろん確信があって言ったわけじゃないと思うんですよ。神様にそう言えと言われて、こわごわ言ったと思います。 で確かにその彼が言った通り雨が止まってしまうんですね。で神様はこの雨が止まっている間まずエリアを養われます。でエリアがまあ途中でね死んでしまったんじゃ話になりませんから、でそれがこの続きのところに書いてあるお話なんですけれども、まず神様はエリアをケリトというところに連れて行かれて、この川のほとりで彼を養われるんですね。朝と晩にカラスが飛んできて、パンとお肉を持ってきたんですね。いいですね、こういうカラスがいたらね困らないよね。太田川のほとりで座ってたらねカラスが飛んできてパンとお肉を持ってきてくれたらいいと思いますけどね。もちろんそんなことは起こりませんが、でもこのケリトの川が枯れちゃうんですね、雨が降りませんから。でその次に神様はサレプタというところのですねヤモメのところに送られるんですね。でヤモメという、まあ、あの未亡人ですけれども、当時、一番弱い立場にあった人ですね。社会福祉もない時代ですから、ヤモメたちは落ち穂を拾って食べてたんですね。あのルツ記なんかに出てきますけれども、でも神様はたくさん穀物があるところじゃなくて一番ないところにエリアを使わされるわけです。で行ってみるとこのヤモメはですね、最後の小麦を今から焼いて、息子と食べて、死ぬところですと、そういうわけですね。でエリアは神様が行けって言われてるので、悪いけどそれ僕に食べさせてくれると、悪いけどと聖書に書いてないんですけどね、あの決してなんかね、無理やりだった感じじゃないと思うんですけど、なんかね神様が言われるんで、僕が食べるって言ってですね、で食べるんですね。そうすると次の日から不思議なことが起こる。この壺を開けてみるとですね小麦が入ってるわけですね。で紙を開けるとそこに油が入ってる。なくなるだろうなと思って開けるとまた入ってる、なくなるだろうとまた入ってる。そうやってですね、おそらく2年以上このサレプタのヤモメのところで神様はエリアとそしてこのヤモメと息子を養われるんですね。ところが最後にまた大変なことが起こってしまいました。この息子が死んでしまうんですね、病気で。でもその時にエリアがこの息子のために祈ると息子は息を吹き返してですね、蘇ったということが書いてあります。でこのケリトの川のほとりでカラスが養ったことやサレプタのヤモメのところで養われたことやあるいは息子が生き返ったことっていうのはこれ全てですねエリアを育てるための準備期間なんですね。エリアも確信があって雨が降らないわけじゃないし、エリアも主なる神が絶対的な力を持って、全てを備えられる神だということを多分そんなに信じていたわけじゃないと思うんです。だけどもこの3年間を通して彼は、まあ、主なる神は必要ならば与えてくださる神であるし命さえ蘇らせる神だということを学んだと思うんですね。そういうことがあって後、いよいよ、まあ、メインイベントが起こるわけです。干ばつになって3年目にですねエリアはアハブ王にバールの預言者らをカルメル山に集めるように告げます。まあ、神様がそうやりなさいと言われるわけですね。3年間雨が降らなかったわけですから、アハブもですねもうエリアの顔を見るなりですね、お前かイスラエルを煩わす者よって18章の17節で言ってます。お前がこのね、飢饉をもたらして、干ばつをもたらして飢饉をもたらしているんだろう、お前のせいでこんなに国が大変になってるのかっていうようなことを言うわけであります。でそれに対してエリアは私ではなく主の戒めを捨ててバールに従っているあなたとあなたの父の家こそイスラエルを煩わしているんだと、ね、まあ、あの一歩もひるまず私が悪いんじゃないと、あなたたちがバールを信じバールを礼拝しているから、バールを信じてるんだったらバールにお願いをしてバールに雨降らしてもらえばいいじゃないですかっていうことですよね。それでこのカルメル山に、バールの預言者400人450人そしてアシェラの預言者、400人を 集めるように言うわけですね。でイゼベルはこの大飢饉大干ばつにもかかわらずですね、合わせて850人のバールとアシェラの預言者を養ってたんです。みんな飢え死にしてる中でですね、バールの預言者にはご飯をちゃんと食べさせてたんですね。でこのカルメル山に集めるわけです。でも預言者たちだけではなくて、バールとアシュラの預言者たちだけではなくて、イスラエルの民をそこに集めてですね、まあ、どれぐらい人が来たか分かりませんけれども、かなりの何万人という人が集まったんじゃないかと思いますが、まあ、おそらくこのね、なんかこうスタジアム状態ですよね。エリアがいて、バールとアシュラの預言者が850人いて、その周りをこのイスラエルの民がこう取り囲んでいる、プレイボールって感じですね。でまずですね、エリアはこのイスラエルの民にこう言ってます。あなたたちはいつまでどっちつかずに迷っているのかって言ってんですね。このどっちつかずに迷っているのかっていう言葉には、このイスラエルの民がバールだけで走ってたわけじゃないということがわかるんですよ。つまり彼らは必要に応じてバールを拝み、主を拝み、あるいは他のモレクだとかいろんな神々を拝んでいたんですね。これはまあちょうどこの日本の人たちの宗教観と似ているんです。だからこの分裂王朝時代っていうのは日本の人たちの宗教観と非常によく似てます。で必要に応じて教会も行くし、神社も行くし、お寺も行くしみたいなですね、そういう状態だった。でそれに対してエリアがどっちつかずで迷っているのかと、主がもし主が神であるなら主に従い、もしバールが神であるならバールに従いと、主に従いと言ってるだけじゃないんです。もしバールが神様だと思うんだらバールだけにせえと、どっちかにせえと、そう彼はここで言っているんですね。でカルメル山というのはこんなところです。まあ、これだけ見てもあんまちょっとイメージ湧きにくいかもしれませんが、イスラエルの北イスラエルの北のあたりでありまして、古くからですね信仰の山であったところです。日本だとね霊峰なんてありますけどね、まさにああいうところで、この写真はこれはあの最近の写真ですから、もちろん、ね、昔の写真じゃない。昔はですね木がうっそうと茂った地域です。この北イスラエルっていうのは昔はですね大きな杉の木、レバノン杉っていうのはたくさんあって、もう世界でも有数な良い材木の取れるところだったんです。で全部切っちゃったのでなくなっちゃったんです。今あのレバノンなんてですね、皆さん今内戦やってるでしょ、テレビでご覧になったらもうほとんど砂漠みたいなとこじゃないですか。かつてはレバノンっていうのは本当に森の豊かなとこだったんです。あの伐採が進んでね、このカルメルの北の方がもうレバノンになるんですけど、今だったら、もうほとんど木がないですね。でもこの聖書の時代にはもう木がうっそうと茂っていた山だったようですけれども、でこのカルメル山に、バールの預言者、アシュラの預言者を集めてですね、いよいよ対決が始まるわけであります。でこれは列王記上の18章でありますけれども、この山の上に祭壇を築いてですね、そこに、お牛を置いて、で、それぞれの神様にお祈りをして、で、答えてくれる神が本当の神だと、火を下して、このつまりは、生贄の牛をですね燃やし尽くすのが本当の神だと。それはどっちの神が言うことを聞くか、いや聞いてくれるかやってみようと言ったんですね。でこれ前にも見せたんですけども、このバールっていう神様は気候の神様なんですけども、天候の神様なんですが、雨も降らせるんですけれども、実は雷も落とす神様なんですね。雷落とすってこういうことじゃないですけど、あのレリーフですね、これあのこの辺りで発掘されたバール神のレリーフですけれども、手になんか変なの持ってますけどね、あれ雷なんですね。雷なんです。で雷というのは、今でこそ私たちは電気だとか静電気だとか言ってますけれども、ついつい最近までは雷は火だと思われてたんです。世界中でそうです。なぜかというと雷が落ちるとそこに火がつきますよね。だから雷が落ちてくるというのは天から火が降ってくると思ってたんです。だから 天から火を下す神が本当の神か、神だと言ってるわけですけど、まさにバールはにとっては火を下すって得意技なんですよ。だからエリアは相手の得意技で対決してるんです。ここで主なる神は牛ですからね。牛じゃないんですよ。だけどイスラエルの人たちにとっては金の子牛が主なる神だから。でもバールは雷の神様だから、じゃあ雷の神様お前たちの得意技でやってやろうということで、この火を下す、つまり雷を下すのがどちらかやってみようということをしているわけですね。ちょっとそのあたりのところ読んでみたいと思うんですけれども、18章の25節からお読みいたしますと、エリアはバールの預言者たちに言った。あなたたちは大勢だから、850人いますからね。まずあなたたちが一頭のお牛を選んで準備し、あなたたちの神の名を呼びなさい。火をつけてはならない。まあ火をつけちゃダメですよね。彼らは与えられたお牛を取って準備し、朝から真昼までバールの名を呼び、バールよ我々に答えてくださいと祈った。しかし声もなく答えるものもなかった。彼らは築いた祭壇の周りを飛び回った。いくら叫んでも言うことを聞いてくれないので、ぴょんぴょん飛び回りながらですね、850人がお祈りを始めたわけですね。でこの次のとこがね、聖書になる言葉の中で最も面白い言葉だと私は思っているところですが、27節、真昼頃エリアは彼らをあざけって言った。大声で呼ぶがいい。バールは神なのだから、彼は不満なのか、それとも人目を避けているのか、旅にでも出ているのか、おそらく眠っていて起こしてもらわなければならないのだろう、ね、これは辛辣です ね、 ね、人目を避けてどっか隠れてるかもしれないよ、ね、旅に行ってるかもしれない、ヨーロッパの方行っちゃってるかもしれない、あるいは眠ってるかもしれないから起こさないといけないんじゃないのっていうようなことを言ってですね、バールはこの、まあ、バールエリアはですね、バールの預言者をあざけるわけです。で彼らは大声を張り上げ、彼らの習わしに従って剣や槍で体を傷つけ血を流すまでに至ったと。ぴょんぴょん飛び跳ねても言うことを聞かないもんですから、このお互いに体を傷つけてですね、血をだらだらと流しながら、こんな痛い目をしてるんだから聞いてくださいよというような感じで、お祈りをしたわけですね。真昼を過ぎても彼らは狂ったように叫び続け、捧げ物を捧げる時刻になった。しかし声もなく答えるものもなく何の兆候もなかったと。まあそれは当然ですよね。30節、エリアは全ての民に向かって私の近くに来なさいと言った。全ての民が彼の近くに来ると、彼は壊された主の祭壇を修復した。エリアは主がかつてあなたの名はイスラエルであると告げられたヤコブの子孫の部族の数に従って12の石を取り、その石を用いて主の皆のために祭壇を築き、北イスラエルは10部族になっているんですけれども、エリアはこの時わざとですね、このイスラエルの全部族の数、12の部族の数ですね、12の石を取って、祭壇を築いています。エリアの意識の中にはこの神様はイスラエル全土の12部族の神だっていう気持ちがあったということですね。祭壇の周りに種2世話を入れることのできるほどの溝を掘った。次に薪を並べ、お牛を切り裂き、その焚き木の上に乗せ、4つの亀に水を満たして、生贄と焚き木の上にその水を注げと命じた。彼がもう一度と言うと、彼はもう一度そうした。彼がさらに3度目をと言うと、彼は3度同じようにした。水は祭壇の周りに流れ出し、溝にも落ちた。エリアはですね、この12の石で祭壇を築いて、そこに薪を並べて牛を切り裂いた。これまではバールと同じですよね。これだと、十分じゃないと、もっと過酷な環境にしてやろうということで、水をかけてですね、何度も何度も水をかけて、周りの溝にあふれるほどの水をかけた。もうびしょびしょにして、これだったら自然発火すら起こらないという状況にして、そしてお祈りをいたしました。捧げ物を捧げる時刻に預言者エリアは近くに来ていった。アブラハム、イサク、イスラエルの神主よ、あなたがイスラエルにおいて神であられること、また 私があなたのしもべであってこれらすべてのことをあなたの御言葉によって行ったことが今日明らかになりますように。私に答えてください主よ、私に答えてください。そうすればこの民は、主よあなたが神であり彼らの心を元に戻したのはあなたであることを知るでしょう。飛び跳ねるでもなく体を傷つけるでもなく、心からエリアは主なる神に祈りました。すると38節、すると主の日が下って焼き尽くす捧げ物と焚き木、石、塵を焼き、溝にあった水も舐め尽くした。これを見たすべての民はひれ伏し、主こそ神です、主こそ神ですと言った。雷を落とすのはバールの得意技であったはずですが、バールの預言者850人がいくら祈ってもその祈りに答えありませんでした。しかしエリアが祈ると、水を注いでいたこの水さえも焼きつくほどの雷が、火が下ってですね、この、生贄を焼き尽くしました。まあ、この時にまさに本当の神は誰であるかということが明らかになったわけであります。そしてその後ですね、エリアが祈ると、3年間雨が降っておりませんでしたけれども、エリアの祈りに応えて、今度は激しい雨が降ってきたというのがこのお話の顛末であります。まあ、この出来事、まあ、有名なお話ですけれども、が教える真理は何でしょうか。それはまず、主を信じるならば、主を、そして主だけを徹底的に信じなさいということです。これはもちろん旧約聖書全体を通して、新約聖書全体を通しての教えでありますが、この分裂王国の時代、人々は、まあ、いわゆる多神教というかですね、まあ、必要に応じて必要な神々を拝み礼拝する、そういう状況であったわけですね。それに対して神様は、信じるならばどっちかにしろと迫られたわけであります。イエス・キリストもマタイの福音書の6章の24節に、誰でも二人の主人に仕えることはできません、一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである、あなた方は神と富とに仕えることはできないと言われました。今結局はこのあらゆる神は富をもたらすためにあるものですね。あるいは富そのものが神となっています。私たちの最大の誘惑は他の神々ではありません、富ですね。富に信頼するか神に信頼するか、そのどちらかにしなければならない、そうエリアは私たちに問うているわけですね。信じるならばどちらかにしなさい、信頼するならばどちらかにしなさいと問われていると思います。またエリアが850人のバールやアシュラの預言者と戦った、しかも最後はですね、自分に不利なように水をかけて、神様に祈ったわけでありますけれども、相手が何人いようと、私たちはこの敵の数に怯えてはなりません。パウロは、神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょうと言いました。私たちの信じている神は、この天地万物をお作りになった全知全能の神です。目には見えませんけれども、私たちが本当に必要な時には私たちに必要な助けを与えてくださる神様です。だから神様を信じる人は、恐れおののき怯えてはならないんですね。どんとこいと、いつも胸を張ってなきゃいけない、本当に大丈夫だろうかな、ダメなんじゃないかな、うまくいかないんじゃないかな、ハラハラドキドキビクビクしている必要はありません。私たちの信じている神は、この天地万物をお作りになった神です。単に雷を下すだけの神ではありません。全てのものをお作りになった、支配しておられる神ですから、いかなる戦いに対しても私たちは怯えてはならないということです。そして最後に、エリアが生贄に水をかけたようにですね、私たちも信仰の積み増しをしたいと思うんですね。信仰の積み増しというのは、 いや私たちが信じていること、神様に期待することがこれぐらいあったとしても、いやまあきっとその半分ぐらいなんとかなるんじゃないかと思いがちですが、もっとその2倍も3倍も神様は私たちの祈りに応えてくださり、期待を超えて働かれる神だということを信じたいんですね。それが信仰を積みますということです。神のなさることは私たちの思いをはるかに超えていると聖書に書いてあるんですね。私たちのただ、必要に応じて自動販売機のように祈りに応える神ではありません。神の考えておられることは私たちの思いをはるかに超えている。だからエリアがそうしたように、私たちも神を信じるならば、神を徹底的に信じ、そして恐れることなく、さらにもっと大きな期待を持って神様を信じていきたいと思うんです。ヘブライの11章の6節に、信仰がなければ神に喜ばれることはできませんとあります。神様に喜んでいただくのは私たちがどれほど神を信じているかということなんです。信じているというのは期待しているということです。最近保険もね、いろんな保険があって、そして一つじゃなくて保険の保険みたい、一つダメでも次、ね、銀行もお金をたくさん持ってる人は一つ潰れてもいいように二つとか三つとかですね、分けてリスクヘッジっていう言葉があるんですね。こう信仰者もリスクヘッジしちゃいけません。まあ神様がダメでもこっちでなんとかなるだろうね。まあこっちはうまくいかなくてもこうだろうっていうのはですね、そういうことを私たちはしがちですが、むしろその逆でなければならない。まあ、神様に裏切られたらもう終わりだぐらいのですね、そういうこのきっぱりとしたというか潔の良い信仰を持っていきたいと思うんですね。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日は分裂王国時代、最もあなたから思いが離れていた時代に起こった一つの出来事を共に学びました。あなたは諦めの悪い神様です。こんな時にあっても一人の人を起こし、彼を用いてイスラエルのために本当の神は誰であるかということを教えようとなさいました。またあなたを信じるというのはどういうことなのかということを教えられました。今私たちは必要なものがなんとなくあり、またなんとなく安全な時代に生きているようですけれども、本当に心からあなたをまっすぐに信じているかどうかと問われると、果たしてそうだろうかと思わざるを得ない状況がたくさんあります。神様、どうかいついかなる時にも本当にあなたのみを信じ頼っていく、そしてあなたに大きな期待を持って祈りを捧げていくものとなることができますように。あなたは火を持って答えてくださる神です。いかなる敵も打ち勝つことができない神でありますから、どうぞこの一週間胸を張り勇気を持って信仰者として歩むことができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。 アーメン。